今日は神の助けと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りを。恵み深い天の父なる神様、こうして9月第一の終日を私たちに与えてくださり、また御前に共に相集い神を礼拝し、また賛美を捧げ、神様の豊かな祝福と恵みに預かることができることを感謝いたします。まだまだこの新型コロナウイルス感染が収束しませんけれども、このような困難の中にあっても神様は私たちを守り、また生きる力を与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまたこの朝も約束の御言葉を私たち一人一人に与えてくださり、また私たちも信仰を持って主に従い、そしてまた前進していくもの、神の御国を目指すものとさせてくださるようにお願いします。何よりも私たちを憐れんでくださり、愛してくださって、その一人子イエス・キリストを十字架にかけて私たちのすべての罪を許し、また私たちを神の子としてくださる神様の深いご愛を心から感謝いたします。どうぞまた私たちがその神の愛に応答していくことができますように、どうかまた助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、信仰を引き上げ強めてくださるようにお願いします。どうぞまた約束の御言葉を豊かに与えてくださり、また私たちも確信を持って歩んでいくことができるように、主よあなたがお導きくださるようよろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会のカレンダーでは新規日礼拝というふうになっています。聖書にはこの新規日ということはないわけなんですけれども、もともとはアメリカの教会から始まったと言われています。それはこの9月から学校が新学期としてスタートする、日本は4月から始まるんですけれども、アメリカやまたヨーロッパの国で新学期は9月から始まる。ですからこの新しい学期を迎えて子どもたちが一層信仰に励むようにということで、一つの教会がこの新規日礼拝を持ったというのがこの一つの起源になっているわけです。教会学校でもこの新規日のために備えて子どもたちを励ますというようなことがなされているわけですけれども、私たちもこの神様から信仰の励ましを与えていただきたいと思います。だんだんと秋に近づくわけなんですけれども、収穫の秋、私たち自身も心の中に神様が豊かな恵みを注いでくださる実りある時とさせていただきたいと思います。今日はこの詩編の46編1節から5節を読まさせていただきました。ここに神様の助けが記されてあります。また私たちも困難に遭う時に神様は必ず助けてくださる、そのことを信じるものでありたいと思います。まず第一のことは、神の助けはそば近くにあるということです。決して神様は高い天のですね、御蔵から私たちを眺めておられるという方ではありません。この詩編の記者は一節のところを見ますと、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある強き助けとそのように言いました。そこにある、もう手の届くところにあるということなんです。神様の助けは遠いところにあるんではない、もうそこにあるんだ、この詩編の記者は語っています。今日でパラリンピックが終わりということであるわけなんですけれども、障害を持っておられる方々も一生懸命努力し、そしてそれぞれの技を磨いて 協議するっていうのは、また私たちにこの感動を与えるものであると思います。まあ、8月にオリンピックがありましたけれども、金メダルを捉える選手たちも素晴らしかったんですけれども、私は池江璃花子選手が白血病に倒れて、その時に神は乗り越えられない試練を与えられないと言われたですね、言葉を思い出しました。まあ、その時に私はこの聖書の御言葉をですね、思い出したわけです。それはコリントの第一の手紙の10章の13節というところを見ますと、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますとですね、もうちゃんと聖書の御言葉にそのことが約束されている。まあ、池江選手はその聖書の箇所を読まれたのかどうかは分かりませんけれども、しかし神様は私たちにこの脱出の道を備えてくださるとですね、約束しておられる。それはこの46編の一節のところに、神は我らの酒どころという言葉があるわけなんです。神様は私たちの酒どころとなってくださる。苦しむとき、そこにある強き助けとあります。まあ、時々私は問題解決してから教会に来ます。そして解決できたら神様を信じますっていう方もいらっしゃるんですけれども、しかし聖書は苦しむときとですね、言ってるわけなんです。だから私たちの信仰っていうのは、自分の問題が解決されてから神様の前に出るというのではないということです。今自分が苦しんでいる、悩んでいる、そういう時にこそ神は我らの酒どころであると聖書は私たちに語ってます。イエス・キリストは私たちに、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、マタイの福音書11章の28節にそのことが記されてあるわけなんですけれども、問題が解決できたから神様を信じるっていう信仰ではないわけなんです。今問題があるからこそ、自分が苦しんでるから神様にもう頼っていく、それが実は聖書の信仰である。もう苦しめば苦しむほど、悩めば悩むほど、私たちの拠り所となるのは実は酒どころである救い主イエス・キリストが私たちを救ってくださる方であるということです。まあ、私たちはこの世に生きている限り、どのような災難が起こるかは分かりません。2節3節を見ると、このたとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、という言葉があります。まあ、天変地異というか、今本当にこのびっくりするような災害がですね、起こってきているような時代の中にあるわけです。もうこの間もアメリカのニューヨークでは、もうハリケーンのために大水害が起こったっていうニュースをですね、聞きました。また7月にはあの静岡県熱海市でもこの大水害があって、今もまだ行方不明の方がいらっしゃるということであるわけです。だからいつ何時私たちは大きな災いに襲われないとも限りません。でもたとえそういうことが起こってもですね、実は2節の初めを見ると、我らは恐れないという言葉が出ているわけなんです。本当にこの山々が揺れ動いても、水が騒ぎ立ち泡立っても、水かさが増してもですね、たとえそうであっても我らは恐れない。なぜ恐れないのか。神は 我らの酒どころであると、そう言われているわけです。私は震度7を体験しました。まあ、体験したといっても実際の地震にあったというわけではなくて、まあ、そういう、こう特別な装置を備えているところに行って、まあ、実験的っていうか、もう震度7がどんなものなのかっていうことを、もう揺れを体験したんですけれども、まあ、私はまあソファに座って、それもしっかりと固定されていてですね、そして係の方がその1、2、3でスイッチを押す、まあ、ですから私は心の準備ができているわけですし、まあ、それに備えてもソファの肘をもうしっかりと掴んでいたわけです。そしてスイッチを押された途端にもうガタガタとものすごい揺れでした。もう掴んでいないとですね、振り落とされるっていうような、まあ今まで本当にこう経験したことのないような揺れを体験したわけです。でももしそれが本物の地震であって自分が建物の中にいたらどうなんだろうか、多分私はもうパニックになってしまって、逃げるっていうこともおそらくは、これほど揺れてしまったらどうすることもできない、まあ、そういうことを改めて思ったわけです。ですから今でも東日本大震災のあの大きな影響、私たちは関西に住んでいるわけですから、本当にこの実感としては湧かないんですけれども、もうあの揺れを体験し被害に遭い、また西福神の方々を失った人たちの心の思いはどうであろうかということをですね、思うわけです。しかし神は我らの酒どころであると、聖書にその約束が記されている。たとえ山が揺れ動き水かさが増すような、そのようなもう大変な状況になっても、私たちは恐れない、その心が与えられる。あの東日本大震災でもう宮城県でも大きな津波が来て、気仙沼もですね、波に襲われた。一つの教会は街道が流された。しかしなんと十字架がそこに残っていて、日曜日にはその十字架を立てて礼拝されたということを聞きました。私は逆にそのことを聞いてですね、本当に励まされたわけなんです。やはり全能の神様はそのような苦しみにあっても、この信仰によって力を与えてくださる。我らは恐れない、その平安を神様は与えてくださるんだ。本当に私はそういう証を聞いて心励まされる思いになったわけです。神様は苦しむ時にそこにある強き助けである、私たちを引き上げてくださる。まあ、弟子たちがあのガリラヤ湖を夜船で渡っていく時に、まあ、イエス様が近づいてこられるっていう記事があるんですけれども、その時に弟子の一人のペテロがイエス様にそこまで歩かせてくださいって言って、まあ、彼は歩いて行ったんですけれども、途中で波風を見て怖くなって沈んでしまった。イエス様はどうされたのか、なんと彼に手を伸ばされて、信仰の薄いものよって言われて彼を引き上げて、そして一緒に船に乗られたというですね、記事があるわけなんです。イエス様は沈んでいくものを放ってはおかれない、自らがもう駆け寄ってですね、そしてその救いの手を伸ばしてくださる。イエス様は私たちを引き上げてくださる方であるわけなんです。苦しむときそこにある強き助け、私たちは悩みの時にこそ本当に神様をですね、求めて必ず助けてくださる、そのことを信じるものでありたいと思います。4節を見ますと、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせるというですね、言葉が出てきます。まあ、神様の助けは近くにある、そしてまた神様は私たちを実は 喜ばせてくださる方であるということです。で、川がある、で、神の都と出てきているわけなんです。まあ、神の都は旧約聖書の時代、エルサレムが神の都であったわけなんです。じゃあそのエルサレムに川が流れていたんだろうか。川はないわけです。今もありません。なんでこんなことを言ってるんだろうか。おそらくこの川っていうのは水路だったんではないだろうか言われるわけなんです。まあ、教会で総天祈祷会をし、まあ、旧約聖書の列王記をですね、ずっと続いて学んできました。まあ、列王記っていうことですから、王様がもうたくさん出てきてるわけなんです。もう全部の王様が忠実であったわけではありませんし、信仰を持っていたっていうわけではない。まあ、ぜひ列王記を読んでいただきたいと思うんですけれども、なんともう偶像礼拝をする王様がですね、非常に多い。しかしその中にもやはり良い王様もあるわけなんです。ヒゼキヤっていう王が出てくるんですけれども、彼はまあどちらかといえば良い王であった。まあ、神様を頼りとする。しかし彼にも大きな試練があったわけです。なんとアッシリアによってこのエルサレムが取り囲まれるということが起きたわけです。でしかし彼はですね、そのエルサレムの中にあって、その困難の中にどうしたのかっていうと、実は第二列王の19章を見ると、彼はこの神殿に行って、そして衣を裂いて荒布をまとって神に祈ったということがですね、出ているわけなんです。そして神様はその彼の祈りを聞いてくださって、どうされたのか。なんと朝が明ける前にアッシリアの大軍勢18万5千を撃たれたということが出てるわけなんです。驚くべきことです。それはイスラエルの軍勢が戦って勝利したというのではない。もう夜が明ける前に神様がその大軍勢を撃たれた。なぜなんだろうか。神様は祈りを聞いてくださる方であるということです。どのような困難、苦しみの中にあっても、いや、苦しみ合うからこそ私たちは祈る必要がある。そのことをヒゼキヤという人はですね、もう身をもってそのことを表している。そしてちゃんと旧約聖書にもそのことが記されてあるということです。まあ、私はある本を読みましたときに、確かにエルサレムには川はない、でもヒゼキヤはですね、彼がこのエルサレムを守るっていう時に水路を掘った、水路を作った。エルサレム市内にはところどころに実は池があったわけなんです。新約聖書にも出てきます。その池っていうのはただ単なる、まあ、水たまりではなくてですね、実は地下から水がですね、湧いてきて泉となっている。彼はそういうこの泉を使って、そしてエルサレムの町に水路を巡らしていった。そしてそこにいる人たちが水を飲むことができるようにということでですね、彼は備えたということであるわけです。自然に流れる川はですね、ないけれども、しかし水が流れて、その水を飲んでですね、エルサレムの住人は耐え忍ぶことができた。しかしこの46編の4節には川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。不思議な言葉です。実はこの川っていうのは神の臨在を表すとですね、言われているわけなんです。特に旧約聖書にはエゼキエル書にこの川の流れによって全てのものが生きるというようなですね、言葉が出てきます。 そして実はこの豊かな流れっていうのはただ単なる川の流れではない。実はそれは聖霊の豊かさ、もう聖霊のその命の水の流れを言ってるんだ、そう言われるわけなんです。実はイエス様はヨハネの福音書の7章の37節から39節のところを見ると、そのお祭りの終わりの大事な日に聖書に書かれている通り、信じる者の心の奥底からその水が湧き上がる、そのことを約束されたわけです。そしてそのことは実はペンテコステの時に現れた。それまで弟子たちは恐れて隠れて死んだようになっていた。ところが聖霊が臨まれた時に彼らは力を受けて、大胆にイエス様の十字架の罪の許し、救いを彼らは語っていったということであるわけなんです。実に彼らは本当にご聖霊によって励ましを受け、力が与えられてイエス・キリストの救いを伝えていく。それは私たちにも同じことではないだろうかと思うわけなんです。私たちはどのようにして力を得ることができるのか、それはこの詩編の46編の記者が言っているように、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、そしてその水によって魂が潤されて喜びが与えられる。まあ、英国からバクストン先生が来られた。もう最後来日される時にはそのアメリカを経由して日本に来られた。その時に政界で語られた有名な言葉があるわけなんですけれども、ナイアガラの滝を見た、以前もそこを見た、もうもうもうと水煙が立って、もう本当にこの豊かに水が流れ落ちている。自分が最初に見た時と、そしてこの度も見てきた時のそのナイアガラの水しぶきは変わることがありませんでした。聖霊の働きは昔も豊かにその川は流れて変わることがありません。そして今も実は変わることがないんですと言われて、実はサタンが働き、サタンは少ししか流れてない、もうちょっとしか水は落ちてない、もう枯れる寸前だと言ってるけれども、サタンは嘘つきだ、そのように言われて、今も聖霊は豊かに働いてくださり、この私たちを豊かに潤してくださる。そのメッセージを聞いて多くの人たちが励まされたということであるわけですけれども、その流れは今も変わることがない。私たちはそのことを信じるものでありたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。神様の恵み、聖霊の働きは今も変わることはない。私たちはそのことを信じて、何よりも神様からその命の水を与えていただき、まず自分自身が潤されて喜びと感謝、イエス様は私のために十字架にかかって死んでくださった、許してくださった、今も愛してくださっておられる、そのことを私たちは信じて神様の豊かな恵みを受け取り、そしてまた喜びと感謝にあふれてこの神様の愛を伝えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、神様のご愛は昔も今も変わることはありません。神様は変わることのないお方です。そして今も私たちを助けてくださいます。苦しむときそこにある強き助け、どうぞ私たちは祈りの手を神様に本当にこの上げて、もう心からもう心の底から祈り、そしてまた神様は必ず私たちを助けてくださる、 その豊かな流れは神の都を喜ばせると約束してくださっておられますけれども、何よりも私たちはこのイエス様の十字架のご愛、そのことを喜ぶものとしてくださるようにお願いします。どうぞ私たちの信仰を引き上げ強めてくださり、また豊かな恵みの中に生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。